コリント人への手紙第1の5章です。今日驚くべきことに一節から最後までやってしまうということですので、どうかしっかりついてきてください。コリント教会の問題、彼らの罪、もう我々が何度も見てきたように、それは彼らのプライドでした。罪の恐ろしいところっていうのは、その罪を許してしまうならば、その罪が別の罪を生み出していくということです。パウロはこの教会にある罪を犯している者たちを戒めるだけでなく、罪に対する正しい対応というものを教会に教えようとするわけです。教会の中に罪が入り込んできたら、教会としてどのように対応すべきなのか、そのことについて神が何を教えてくださっているのか、そのことをパウロは教えるわけです。まずこの一節のところからご覧いただくと、コリントの教会にどのような罪が存在していたのか、そのことを見ることができます。あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。不貧乏の罪が教会の中に存在したと。普通この言葉は行いが悪いという意味があるんですよ。行いが悪いって。でもこの言葉は、ポーネイアというギリシャ語です。そしてこの言葉から派生した言葉がポルノです。ですから性的な不貧乏の罪という意味で使われるわけです。で、実際どういう不貧乏がこの教会の中では行われていたのか、そのことがその後に続いて書かれています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で、父の妻を妻にしている者がいるとのことですって。父の妻というふうに記したのは、その罪を犯しているその息子の、この女性は実の母ではなかったからです。自分の父親が妻としている女性のこと。おそらくこの人物の両親は、その母親の方はもうすでに亡くなっていたのか、二人は離婚していたのか、その詳細は記されていませんけれども、おそらくこの父親は再婚したんでしょう、その話です。で、その女性をこの息子は自分の妻としていると。それはどういうことかというと、この義理の母親のことをあたかも自分と夫婦であるかのようにしているということです。周りから見たらそんなふうに見えるということです。しかもこのしているっていう動詞が現在形で使われても、そのような関係が継続していたんでしょう。で、まさにこれっていうのは御言葉の教えに反するということ、言うまでもありません。確かにレビ記の中には、こういう罪に関して、それが神の前に正しくないことが発生するところに記されています。あなたの父の妻を犯してはならない、それはあなたの父を恥ずかしめることであるって。ですから御言葉もはっきりと罪だということを、悲しいことにこの教会は、この教会の中の、おそらく単数で書かれてますから、一人の兄弟なんでしょう、このような罪を犯していたということです。ですからまずこういう罪が教会の中にあったんですが、それだけじゃなかった。彼らの問題っていうのは、教会としてこの罪を放置したということです。この罪に対して何もしなかったということです。2節ご覧いただきますと、それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのですって。つまり一番大きな問題の一つというのは、そのような罪が明確にされているにもかかわらず、教会は何もしなかったということです。あなた方は誇り高ぶっていますと書かれています。こういった一連のことを通して彼らはうぬぼれていた。おそらくこの教会の多くの人たちは、罪があることを確かに知ってはいても、人間的な様々な理屈をつけてこういった罪をある種正当化していた可能性がある。もっと言えば、そういう罪を犯している人を見て、みんな罪人だもんねって、我々もみんな罪を犯すもんねって、一体誰がその人に 石を投げることができようかって。ですからそういうことで自分たちがあまりにも罪に対して寛大であるとか、その人に対して寛容であるとか、そういうことをおそらく考えて、そのような自分たちを誇っていた可能性があるわけです。ですから本来ならば、御言葉に沿って罪を正しく扱わなきゃいけないのに、こういった人間的な考え方によって、彼らは結果的に自分たちを誇るようなことをしてた。で、これが皆さん、人間的な考えを私たちが選択してしまうならば、こういった危険性があるわけです。それだけじゃないです。そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったって。少なくとも罪を犯している人がいたら、もちろん自分のことも当然そうですけれども、罪に対して私たちは悲しむはずです。だって罪は神を悲しませるからです。だから自分自身の歩みを見ていても、なんて自分は罪深いのか、神の前に悲しむはずです。同時に愛する兄弟姉妹たちがもし罪を犯しているならば、それについても私たちは悲しむはずです。ところが残念ながらこの教会の中の人々はそのような罪を見ていても悲しむことがなかったと。そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除く、何の話かって、教会回帰の話です。で、今日はその話をこの五章の中でパウロはするわけです。もし罪が神の栄光を汚すんだということが分かっていたならば、その罪が教会の中でなされていることを悲しむだけじゃなくて、その罪を取り除こうとするはずだって。それがなされていなかったんです。ですからさっきもお話したように、聖書に立たずに人間的な考え方に私たちが立ったときに、御言葉に反する結論を引き出してしまう。その危険性があるわけです。残念ながらこういうことをしていたゆえに、この教会は証を失ったんです。なんでわかるかって、一節見てくださると、あなた方の間に不貧困があるということが言われていますって。彼らが自分たちでそう言ってたんじゃないんです。そういうふうに周りの人々が言ってたんです。あの教会はこういう罪を犯してるって。そういう人々がいるんだと。まあ、そういう人がいるんだと。そのようなことを周りの人々が言ってたって。教会っていうのは清いキリストの証をする場所です。私たちの神がどんなに素晴らしい、どんなお方であるかを証するのに、悲しいことに、この教会はその証をしてなかった。正しくない偽りのキリストを証するようになっていたわけです。さあ、そういうことを知ったパウロは何をするかっていうと、罪に対してどう対応すべきなのか、そのことを3節から教えていくんです。ご覧くださいます。私の方では、体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを主イエスの御名によってすでに裁きましたって、ね。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを主イエスの御名によってすでに裁いた。回帰の話なんです、この裁きというのは。そしてパウロが言いたいことは、その回帰こそが不貧困を行っている者に対する正しい対処であると、そのことをパウロは教えるわけです。パウロは確かに体においてはコリントにいなかったんです。でもコリントの人々のことをいつも思っていたし、ですからこういう言い方をするわけですよね。体はそこにいなくても心はそこにいる。あなたたちのことを常に思ってるって。そして裁きをしましたと記してあるのは完了形で記しています。つまり彼が言いたいことは、もし私がそこにいたなら、いや、いなくてももうその人を私は裁いてるって。だってそれが神の前に正しい対応であって、それをしていないあなたたちは間違ってるんだ、そのことをパウロは教えるわけです。教会にはどういう責任があるのか。実はこの4節5節のところにそのことが記されているんですが、ちょっと読みしますね。あなた方が集まった時に、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能を持ってこのようなものをサタンに引き渡したのです。 パウロが言いたいのは、教会というのは主の御言葉に従う存在だということです。教会が神の御言葉に従わなかったら教会じゃありません。神の目的のために私たちは選び出された、呼び出された者たちです。神があなたを呼んでくださったら何のために？神の御心を行うためです。神の御心を行うことによって神の栄光を表すからです。そして私たちは世の人々にこの神様の素晴らしさを明かしするわけです。ですからこの3節4節5節を見ていただくと、まず3節には主イエスの御名によってすでに裁いたとあります。パウロが裁いたっていうのは、彼がそういうその人に対して個人的な怒りを持っていて裁いたっていうんじゃないんです。主イエスの御名によってっていうのは、教会っていうのは今お話したように、その中心はイエス様なんです。主が喜んでいただくことを教会は考えてそれを選択するんです。今お話したように、主の栄光を表そうとするんだったら主の命じられたことを行うことが必要です。ですからパオロが言うことは、私はすでにその人を裁いた、だってそれは主の御言葉に従うことになるって。私たちが崇めたい、私たちが褒めたたえたい、私たちが喜ばしたい、主イエスご自身を喜ばせる選択だということを言うわけです。また同時に、主イエスの権能というふうに第2版は記しています。新科学の2017お使いの人は、それここには道からというふうに訳しています。つまり、主の御言葉に従うときに、主の道からが示されるという話です。ですから教会としての使命は何か、神の御言葉に従うんです。その時に神の御業がなされるからです。この教会会議についてはマタイの18章の中に詳しく記されています。その18節のところに、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。何の話を主ご自身がなさったかっていうと、地上で主の御心をなすならば、天もそれに同意するっていうことです。地上と教会とそして天が一致するという話です。もし私たちがこの地上にあって教会として御言葉に沿って、罪を悔い改めない人に、会期を施すとき、天もそれに同意してくださるということです。また罪を悔い改めた人を教会が許して交わりに回復させるときに、天もそのことに同意してくださるということです。だから私たちの責任というのは、我々の個人的なその感情でもって物事を判断したり物事を選択するんじゃなくて、神の御言葉に沿ってなすときにそこに力があるって。だって神ご自身がそれに同意してくださるからだというんです。そういう使命を教会は負っているわけです。いいです。私たちの責任というのは、繰り返しますけれども、神に対する責任です。この神様の御言葉に従うという責任を私たちはいただいているんです。ですから教会としてそのようにしなさいというんです。でパウロはこう言うんです。5節に、このようなものをサタンに引き渡したって。この引き渡すっていうのは、他の人の支配にその誰かを引き渡すとか、また罰するために引き渡すなんて意味です。非常に厳しい言葉に見て取れますよね。サタンに引き渡すって。それは何かその人がサタンに疲れるとか、そういう話をしてるんじゃないんです。その人が罪を悔い改めないために、今までその人が楽しんでいた、兄弟姉妹たちの交わりから断たれて、そしてその人たちが望んでいる、そのサタンのその支配するこの世の中に、その人たちを引き渡すということです。だって皆さん、そのように、神が悲しまれることを継続している人、神の御心に反することを継続している人、その人が何を望んでいるか、世の中が望んでいることと同じことを望んでいるわけでしょ。だって自分の欲をどうやって満たすのか、自分をどう楽しませるのか、それを考えているんです。 それは世が考えていることです。ですから何度その人に働きかけて罪を悔い改めなさいということを命じても悔い改めないならば、これまで彼らが楽しんでいたその関係から断たれて、彼らが望んでいる関係に引き渡すって話です。レオ・モリスという先生は、この言葉には除名が含まれているように思えるって。もし、神の栄光を表すことではなくて、神を喜ばせることではなくて、自分の思い通りに歩んでいこうとするんだったら、そういう人を除名しなさいって。なんでそんなことをするのかって、その目的がこの後書いてますよね。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためですと書いてます。彼の肉っていうのはおそらく彼の肉体の話、体の話でしょう。神様の前を正しく歩むことをしないで、罪の中を歩み続けることによって、神様はその信仰者に対して懲らしめをもたらしますよね。コリント第一の11章の中で、聖餐式の話の中で、私たちクリスチャンにとって必要なことは自分の生活を吟味することですよね。自分の心を吟味すること。もし私たちが罪を持っていながら、あたかも自分は罪を犯していませんというように偽っているならば、神は懲らしめをもたらすことを約束されています。コリント第一の11章の30節に、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって、そのように記されているように、イエス様を信じていながら、そして罪の中を歩んでいながら、あたかも自分は神の前を正しく歩んでいる、そのような歩みをしている者たちに対して、神様は大変厳しい懲らしめを、時には病を経験したり肉体的な死を経験することもある。アナニアとサッピラもそうだったでしょ。罪を犯したときに神はその場で彼の命をお取りになったって。ですからパウロはここで、彼の肉が滅ぼされるためだって、彼の肉が、彼の体が大変な苦しみを経験する、でもそれによって彼の霊が主の日に救われるためですと書いてます。主の日、すなわち神様の裁きがなされる時です。そのために救われる、その日の裁きの時に彼が救われるためだって。ですから、罪ゆえに大変な苦痛をこの人は経験するって。でもこの人が救いに預かっている以上、この人の魂が永遠に滅ぼされることがないという話です。イエス様を信じて罪の許しを神様からいただいたならば、残念ながら私たちは地上にいて罪から完全に解放されるわけじゃない。罪との戦いを経験しながら敗北を経験するわけです。繰り返してます。時にはこのように罪の中を歩み続けるかもしれない。その時に神様は確かにいろんな懲らしめをもたらすでしょう。でもその人の魂が救われているゆえに、その人が救いを失うことがないということです。でももしそういう人生を生きたとしたら、その人は気づくでしょう。また気づいてるでしょう。自分のやってることは価値のないことだって、自分は無駄な人生を過ごしてるって。信仰者の皆さん、罪の中を歩み続けるっていうことは何にもいいことはないです。それは素晴らしいと我々の罪がそのようにささやき続けるでしょう。でもそこには何の祝福もない。それに私たちは気づかなきゃいけない。教会として何をすべきなのか、その話をパウロはした後、罪の恐ろしさについてもう一度この教会の人たちを教えようとするわけです。罪の影響力です。6節見てくださいます。あなた方の傲慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンナレが粉の塊全体を膨らませることを知らないんですかって。再びコリントの教会が抱えていた高慢の罪のその問題点を指摘するわけです。さっきも見てきたように、彼らは人間的な考えを持って、 その罪に対して人間的な寛大さを示してたわけでしょ。パウロは言うんで、そこに問題があるって。あなたたちが気づかなきゃいけないのは罪ということの恐ろしさだって。その罪の恐ろしさをパンダネという例えを用いてパウロは説明していこうとするんです。もう皆さんよくお分かりのように、パンダネっていうのはすでに発酵したパン生地の一辺の話です、ね、でこのパンダネっていうといい意味では使えません。わずかな例外を除いて、バークでこう言います。ユダヤの文学においてパンダネは悪い影響の代用として用いられているって。ユダヤ人は発酵を腐敗と同一視したんです。そこでパンダネは人を腐敗させる影響の代用となったって。発酵を腐敗と同一視したんです。そこでパンダネは人を腐敗させる影響の代用となった。ですからイエス様はそういう意味でこのパンダネという言葉を使っていらっしゃる。マタイの16章の中でも、パリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけることです。マタイの16章の11節でそう言っています。パリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつける。12節でその説明をしてくださっています。イエスが気をつけようと言われたのはパンダネのことではなく、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことである。またルカの12章の1節のところでも、おびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさいって。それは彼らの偽善のことですって。ルカの12の1のところに記されています。ですからイエス様はこうしてそのパンダネに気をつけなさいと、誤った教えに気をつけなさいって、彼らの偽善に気をつけなさいと、それをパンダネという例えを使って話したわけです。つまりパンダネの影響力、罪の影響力です。わずかなパンダネが粉の塊全体を膨らませるように、そのように記されていますよね。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないんですか。知ってるでしょって。罪も全く同じなんだって。ほんの小さな罪が全体に影響を及ぼす。それは個人もそうだし群れ全体にもです。そこでこの7節に罪に対する指示が出てます。どうしたらいいのか。正しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさいって。実はこのパンを焼くときにね、当時の人々は彼らはすでに発酵したパン生地の一辺を新しい粉に練り込んだんです。でそしてその生地全体が膨らんで、そしてそれを焼いてパンにしたわけです。人々はパンを焼くときに発酵したパン生地の一辺を取っておいて、それを次にパン焼くときに加えて、そして発酵させてパンを焼いたんです。そういうことを人々はやってたんです。そこでそれをよく知っていたパウロは、新しい粉の塊って、つまり罪の許しを得て清められた信仰者たちの話です。彼らがその清さっていうのを保ち続けるためには、古いパンダネの影響を受けてはダメだって言うんです。だから古いパンダネを取り除きなさいって。つまりどのような悪であっても、それを完全に除くことを、取り除くことを命じてるんです。ですから、きれいに掃除するとか、一掃するって意味です。パン生地が生地全体に影響を及ぼすように、悪も同様に全体に影響を及ぼすって。だから悪を許しちゃいけない。どんな小さな悪でも、それを除きなさいって。それが命令だったんです。ちょうどパウロがテサロニケ第一の手紙の5章の22節のところで、悪はどんな悪でも避けなさい。クリスチャンの皆さん、それを我々しっかり心に刻んでおかなきゃいけない。どんな小さな罪で許しちゃいけないんです。 その小さな罪があなたの様々な分野に影響を及ぼすからです。罪に対して我々どうすべきなのか、そのことを教えたパウロは、私たちはこの罪に対して厄介な罪ですけれども勝利することができるんだということをこの7節の後半から8節にかけて教えています。見てくださいます。7節、あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの吸い腰の子羊キリストがすでにほふられたからです。パンダネのないものだって繰り返すわけです。我々クリスチャンというのは罪を完全に許していただいた者たちだって、そしてその上で私たちの吸い腰の子羊キリストがすでにほふられたからですって、これが我々が罪に対して勝利を得ることができるその理由だとパウロは言うわけです。で、注目いただきたいのはこの杉越の子羊キリストと書かれているところです、ね、杉越というのはもう皆さんよく覚えていらっしゃる、ね、で も新しい方もいらっしゃるんで思い出していただきたいのは、イスラエルの民がエジプトにいたときに神は10の災いを下されましたよね。その10番目の災いが何であったかっていうと、それぞれの家庭において長子が人間であろうと家畜であろうと殺されるということでした。で、それから逃れるために何をしなきゃいけなかったか、それは子羊を殺してその血を門柱と釜に塗りなさいと、そうすれば天使が来てもその血を見たらその家は過ぎ越される、その家の長子は殺されないで済むということ、この10番目の戒めが災いがあって、その後彼らはイスラエルの民は出て神の示された約束の地へと出ていくわけですよね。パウロはここでその杉越の羊と主イエスキリストを対比するわけです。私たちの杉越の子羊であるイエスキリストがすでにほふられたって、つまり彼が言うことは、すでに十字架で私たちの罪の代価をイエス様が完全に支払ってくださったって。故にイエス様を信じる全ての罪人が永遠の裁きから、また絶対的な罪の束縛から完全な許しを解放いただくことができるんだって。覚えてください皆さん、最初のエジプトにいた時、人々が捧げたこの子羊は一時的な救いをもたらしたんです。しかもそれは肉体の死からの救いでした、でしたよね。しかしイエス様が私たちにもたらしてくださるのは恒久的な永遠の救いを、罪からの救いをお与えになることができる。あの時に殺した羊は一時的なものだったけども、吸い腰の子羊であるイエス様は永遠の救いを私たちにもたらすことができるって。7節のところに、すでに吸い腰の子羊キリストがほふられたからだと書いています。もうこれはすでになされた出来事だからです。つまりパウロが言うのは、もう私たちを完全に一時的じゃない、恒久的に永遠的に罪の裁きから、罪の束縛から救ってくださるこの子羊はもうすでに葬られた、ほふられたんだって。つまりこの救いはすでに備えられているということを言うわけです。さあ、それで私たちどうしたらいいか、初めてですから、私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、まず最初に言ってることって何かって、彼が言うことは罪からの清めの話です。そしてその後でパンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんかって、こう続くわけです。ですからまず私たちに必要なことは、もし私たちがこの素晴らしい救いをいただいたものとして主に感謝するんであれば、我々自身は罪から清められ続けていくことが必要だということです。 古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりし、どんな小さな罪でも罪を持ったまま、主の恵みを祝うことはできないんです。なぜなら、どんな小さな罪でもその罪を神様はお喜びにならないからです。かえって罪から自らを清めて、真心から神をあがめ、そして神に感謝を下げるんです。ですから最後に出てきているように、祭りをしようではありませんかって言います。非常に面白いのはね、皆さんね、今見たようにエジプトから出てきたイスラエルの民は年に1回だけお祝いしたわけでしょ、水越しの祭りを年に1度。しかし我々クリスチャンというのは、奴隷から、罪の奴隷から解放されたことを祝うことができるって、しかもこの祭りをしようではありませんかとパウロは言うわけで、ここは現在形が使われています。つまり1年に1回じゃない、半年に1回でもない。我々はこの素晴らしい神様からの恵みをいつも祝い続けていくことができるって。ですから2つのことをここでパウロは言うわけです。私たちはこの素晴らしい神様の救いに預かったゆえに、その神様の恵みをいつも感謝し続けることであり、そして同時に私たちはこの罪から離れ続けていなきゃいけないって。例えば皆さん、私たちが神の前に立つっていうのはいつ立ちます？日曜日だけです？月曜日から土曜日はどうです？例えばこの日曜日でも礼拝が終わった後、我々は神の前に立っていないんでしょうか。我々は神の臨在から逃れてどこにも行けないんです。どこにいようとあなたは神の前に立ってるんです。常に神があなたご自身を見ておられるんです。だから私たちはこの日曜日の限られた時間だけ清くありましょうでなくて、すべての時間に私たちは罪から離れることです。ですから私たち信仰者の生き方っていうのは、罪の告白を継続する生き方ですよね。願わくば罪から完全に解放されて罪を犯さないものになりたい。それは後に来ます。栄光の体をいただいたらそうなる。でもその時までは私たちは地上において罪を犯して、神の前に神が悲しませることを、悲しまれることを行い続けていってしまっている。だから私たちはその罪を神の前に告白しながら生きるわけです。そうしながら自分自身の内から罪を清めていただいて、神が喜ばれるものとしてこの神の後に従っていくわけです。素晴らしい恵みを覚えて、我々一人一人はこの神様の素晴らしさをいつも感謝しながら、その恵みを喜びながら歩んでいくことが必要だ。で、この9節のところから最後の13節まで、罪の裁きについて、その実践についてパウロは教えてくれます。ご覧くださいませ。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。これお読みだとお分かりになるように、パウロはこのコリントの教会に宛てて、コリント第一の手紙よりも前に手紙を書いて送っていたこと、そのことが書かれてますでしょ。パウロがエペソで宣教の働きをしていたとき、パウロはコリント教会の現状を知らされるわけです。おそらくパウロはコリントを離れて第三次宣教旅行でエペソを訪問する前に手紙をコリントに送っている。ですからこの9節が私たちに教えてくれるのは、このコリント第一の手紙がコリントの教会にパウロが送った最初の手紙ではなかったということです。じゃあ最初に送った手紙でパウロは何をしたかっていうと、10節、それは世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像を礼拝するものと全然交際しないにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなきゃならないでしょう。つまり、最初に送った手紙で、パウロが伝えたかったメッセージを、このコリント教会は汲み取らなかったことが、この9節10節の中に記されていますよね。 不貧困な者たちと交際しないようにと最初の手紙で書いてたんです。でも人々はそれを読んだ時に誤解したんです。ですからパウロはその正しい説明をここに加えるわけです。この9節の全然、この9節の交際しないようにと書かれてますよね。これは仲間になるとか、普通はこの言葉には特別な密接さが含まれています。親密であるとかって。パウロが教えたかったのは、この世の人々と親しくなってはならないと。いうことを彼が教えたかったんではないということです。この十節ご覧いただきますと、世の中の不貧困な者たち、つまり性的なものにおいて不道徳な人たちとか、実際この不貧困な者っていうのは、ここでは売春婦たちを追いかける者っていう意味があるんです。そういう言い方をしている人です。また、貪欲な者たち、欲深い者たち、むやみに様々なものを欲しがる者たちです。略奪する者って盗人です。偶像を礼拝する者と、神でない者を神として崇拝すること。創造の種類も大切なものを持ってる。でもみんなこのリストを見たときに共通していることは全部自分中心でしょ？みんなそれぞれ自分の欲をどうやって満たすか、そのことしか考えてない。まさにこれは主を知らない人たちの特徴ですよ。そこでパウロは言うわけです。もし私が言ったことが世の中にいるこういう人々と交わってはいけないっていうんだったら、我々はこの地上に住むことはできないでしょうって。だってこういう人々が世の中に溢れてるからです。そこでパウロが本当に教えたかったことは一体何かって。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので出てきました。パウロが、不貧困な者たちと交際しないようにと書いた、その不貧困な者たちっていうのは、兄弟と呼ばれる者たち、つまり自称クリスチャンたちです。クリスチャンと言われている者たちでという話です。もしそういうふうに言ってる人たちで、こういう、この後出てきますけれども、こういう罪を行っている人たちで。同じようなリストが続きます。不貧困なもの、今見てきたように。貪欲なもの、偶像礼拝するもの。その後に、人をそしるもの、つまり人を罵るものです。酒に酔うもの、略奪するものって。こういった人々との関係について、二つのことを禁止してますでしょ。その後見てください。略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけないということです。この二つのことをしちゃいけないというんです。一つ目は付き合ってはいけないというんです。この付き合ってはいけないという、この付き合うという言葉は、旧説に出てきた交際という言葉と同じ言葉が使われています。そういう人と親しい交わりを持ってはいけないという話です。一緒に食事をしてもならない。この食事っていうのは特別な食事の話じゃない。普段の食事の話です。つまりパウロがここでクリスチャンと言われる人で、このような罪の中を歩み続けている。ちょっと補足しますと、その人に本来ならば罪を犯しているならば、当然個人的にもその人に罪を悔い改めなさいって言うわけでしょ。それで悔い改めなければどうするか。マタイの18章を教えるように、複数の者たちが言って悔い改めなさいって言うわけで。それでも悔い改めないから今度は教会に言うわけです。それでも悔い改めない場合の話です、これ。ね。最終的な話です。で、その時にどうするかっていうと、そういう人と付き合っちゃいけないし、一緒に食事をしちゃいけないと。つまり今までクリスチャンとして、クリスチャン同士として楽しんできた交わりをそういう人と持ってはいけないということです。それちょっと厳しくありませんって。なんかそれって愛がないんじゃないですか。という人がいるかもしれません。でも実はこれが愛なんです。これが愛なんです。だってその人のことを本当に愛していたら、 その人の最善を望むわけでしょ。その人を愛してたら、その人が本当に神様からの祝福をいただいて、歩んでもらいたいと願うわけでしょ。神の前に罪を犯すっていうのは、その全てを台無しにするわけじゃないですか。だからそのような歩みをしている人がいるならば、もう見て見ぬふりをするんじゃなくて、兄弟姉妹それ間違ってるって、あなたのやってること間違ってるからそれを悔い改めなさいということは、その人にとって大切なことであり、そしてそれを神様は望んでいらっしゃるんです。神の御心に従うときに喜びがあるならば、神の御心に従うときに祝福があるんだったら、そのように生きなさいと私たちは勧めてあげるんです。でもその人たちはそういうことを聞こうとしない。だとしたら、今まで楽しんできた学び、その交わりから彼らを覗きなさいって。何のために？自分たちがやっていることが間違っている、そのことに気づくためにです。この12節13節のところには、この会期の重要性をパウロは教えています。こう書いてますよね。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいって。外部の人って、教会に属してない人たちの話です。この世の人たちの話です。彼らのところに出て行って彼らを裁くこと、それは私たちの責任じゃないんです。誰の責任か。13節が言うように、神の責任だって。最終的に全ての神に逆らう者たちが神の前に立つわけでしょ。この素晴らしい救いを拒んだ全ての人は神の前に立って、その罪の裁きを受けるわけじゃないですか。彼らを裁くのは神だって。彼らを裁くのはあなたの責任ではないって。教会の責任じゃないって。じゃあ教会の責任は何かって。内部の人たちを裁くことなんです。教会に属している者たちです。私たちは、その教会の中にいる悪い人たちをあなた方の中から覗きなさいって。そういう人を、その交わりから追放しなさいって。今まで楽しんできたその交わりを断ちなさいっていうことを神が教えるんです。それは人間的に言えば厳しすぎると言うかもしれない。でも皆さん、私たちは今日も見てきたように、神に従う個人であり、その個人が集まった群れです。私たちが喜ばしたいのは人じゃないんです。神様を喜ばしたい。そのためには神の御言葉に従わなきゃいけない。で、勘違いしなきゃしてはならないのは、このような行為っていうのは、繰り返しますけども、本当の愛だということです。私たちが子供たちを育てていくときに、子供たちが悪いことをしたらどうします？ほっときます？愛するから直そうとするじゃないですか。同じことです。だから私たちは、もし誰かが罪の中を歩んでいるならば、そして個人としても複数で言っても、教会が言っても悔い改めたりするならば、誰々さん、私はあなたのことを愛してますと、でもあなたがしていることは罪であり、それを悔い改めて神の前を正しく歩みなさいと、そのことを伝えることです。それでもその人がそれを聞こうとしないならば、今私たちが学んできたように、悲しいですけれども、その交わりからその人を追放しなさいって。いいです。今日我々見てきたのは、まさに今私たちが見てきたことをコリント教会はやっていなかったんです。彼らはそういう人たちが教会の中にいながら、何とも思ってなかった。悲しむことがなかった。で、私たちは人がどう思うかを考えてしまう。人が悲しむかどうかを考える。でも我々が考えなきゃいけないのは、神が悲しまれるかどうかです。私たちの責任は神に対するものです。そしてね、皆さん。あなたや私が神に従うときに、私たちは神の御業を期待できるんです。 あなたは人を変えることもできない。だって自分を変えることもできない。そんな人があなたの知恵を持って何か最善を成したとしても、それがどんな力が、そこにどんな力があるかです。神に働いていただくためには神のルールに従わなきゃいけない。神がおっしゃっていることを私たちはしなきゃいけない。今日私たちが見てきたところっていうのは、改めて私たちに神、私たちの主がどれほど罪を憎んでおられるのかを教えてくれました。ですからまず我々としたらどうするか、自分自身の心をいつも吟味することです。私たちは周りの人を見て、あの人はどうなのか、そんなことをするんじゃない。我々はまず自分自身を吟味しなきゃいけない。そしてあなたの親しい友なり、この教会の中で親しくしている兄弟が、姉妹が、罪の中を歩んでいることに気づいたら、今我々見てきたように、悔い改めて正しい歩みをしなさいと、そのことを私たちは命じるんです。神が喜ばれる教会、それは神が喜ばれる個人が集まっているところです。そんな人にあなたも私もますます変えられていくことです。その時に私たちの主が喜んでくださる。いいです、皆さん。御言葉は私たちに神の御心を教えてくれるんです。ここに人間的な思いを挟んじゃいけないんです。私たちの責任はこの方に対するものだ。そのことをしっかり覚えて、一人一人が神の前を、神の助けをいただきながら清く歩み続けていきましょう。そして願わくば私たちの愛する兄弟姉妹たちがそのように同じように歩んで、なんとか神様の栄光を表すように、そのことを願いながら助け合って祈り合っていきましょう。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を学ぶことができて、そしてあなたご自身が私たちに教えてくださっていること、あなたの御心を示してくださったことを感謝いたします。どうかただ聞くだけのもので終わるのではなくて、その御言葉を実践するものとして、今日からその歩みをあなたの助けをいただきながら行うことができるように、罪を憎む者として成長できますように、そしてあなたを愛するがゆえに、あなたの御言葉に素直に従順に従っていくことができるように、我々一人一人をどうか助け強めてください。一人一人の上にあなたの豊かな祝福をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。